皆さんハレルヤ、おはようございます。今日は本当に最高に良いお天気に与えられて、感謝であります。この1週間皆さんはいかがだったでありましょうか。皆さんそれぞれ今日も茂子姉妹から幸いなるお証も頂戴しましたが、みんな1週間の間ね、いろいろあるんだなと。特に先週はゴスペルカフェの集会がありましたので奉仕をしていただきました。兄弟姉妹本当に一人一人素晴らしい奉仕を感謝をしております。でも奉仕に参加できなかった方もあるかと思うんですね。でもその方はちゃんとお祈りで支えていただいているんじゃないかな。私なんかもうほんまに端っこの方で縁の下の力持ちしかできませんけれども、でもお祈りだったら負けないでできるんじゃないかなとそのように思ってます。ですから本当にみんな一つになって奉仕ができたことを感謝したいと思っております。で、私は先週ですね、結構忙しかったんですね。金曜日はちょうどゴスペルカフェの忙しい奉仕もありますし、木曜日は女性会もありましたから、ちょうどその谷間でフリーの金曜日でありました。で、ちょうどね、私の高等学校の昭和30年卒第7回生なんですね。というとそれ計算しますと今年で60年目になるんです。もう古い話になりますけど、高等学校を卒業してから60年経ちました。本当に化石みたいな話ですけど、だから来いよと友達が何度も親友たちが誘ってくれましたので、まあ、ほんなら行くかと。で普段だったらですね、車で家内連れてホテルに泊まって出かけておったんですけど、それもちょっとできないし、家族の応援もいただきまして、家内を預かってもらって、私はもう独身に帰って一日、同窓会をエンジョイしてきました。本当にですね、久しぶりのなんか一日でありました。かなりね、申し訳ないんだけど、で、実はですね、その同窓会にですね、パッと見たら壇上にですね市長が来てるんですね。なんで関係ないのに、そんなんなんぼは母校の卒業生だと言っても市長さん余計選挙目当てに来たんだなと思ったんですけど、最初に開口一番、今日は選挙目当てではありません。もうこの間の先の地方選挙で当選してますので、今日は全然選挙とは全く関係ありませんけれども来ました。なんで、実はですね、皆さんも何かお気づきになっていると思いますけど、これはその同窓会の前日木曜日に文化庁が日本遺産というのを選んだんですね。18件第1次日本遺産の発表でですね、なんと我がふるさとがね、なんと我がふるさとが、第10番目丹波篠山出鑑賞節のそれで日本遺産に選ばれたんですよ。で市長はそれを我々ね、我々に言いたいって言って、わざわざ市長の多忙の席をですね、譲ってしてくれたんですね。で今日ですね、佐藤直美姉妹のお母さん多分でおられると思うんだけど、その佐藤直美姉妹の今日はお母さんとお孫さん、来てますけど、ご主人さんの、つまり直美姉妹のお父さんですね、お父さんは私と同じ田舎なんですよね。それでもうそういうことで話が合うもんですから、もう前から、親しくさせていただいて、今日は奥様いらっしゃってますので、まあそれでですね、日本遺産に選ばれた霊感処分、出願者節という名前聞かれたことがあると思うんですね。例えばね、まあ、恥ずかしいような歌詞なので、 ここの残上で言うのははばかされますけど、例えばね、出願書、出願書で半年暮らす、よいよい、ね、後の半年寝て暮らす、何か、でも私子供ですから、そんなもあのね、歌って大きく歌ったんですね。こんな人生ってないじゃないですか。半年働いて半年寝て暮らす。でも昔ですね、その旦那笹山の人間はそんな生活していたみたいです。まあ今には全然ありませんけどね。それから丹波笹山山賀の猿だね。あ、よいよいと花のお江戸で芝居するよいよい月刊者本当は歌ったらいいんですけども、皆さんね、あの気分悪くさらってありませんので、ね、歌詞だけのとおり、これがね、月刊者、これが日本遺産に選ばれたそうです、ね。明治のね、初めに、まあ、あの明治維新、今大河の花もやってますけど、明治の中頃にその私のふるさとのね、昔のお殿様が、若い者を訓練するのに私塾、塾っていうのをね作ってたんですね。そこで優秀な若い者を江戸に送って東京で教育を受けさせよう、それで、優秀な子弟をね送り、東京に江戸に送り込んだようです。で江戸に送られたその若い者がですね、下宿して、それで下宿ではこの出願書節をねうなってたそうですね。それを聞いた一階下に、昔の第一高等学校、今の東京大学になりますけど、第一高等学校の水泳部のリーダーが聞いてて、あ、面白い歌やなというわけで、学生たち、特に若い学生たちとか、そういう第一高等学校の人々を通して日本全国に広まって、まあ有名になったそうです。で、ちなみにね、デカン書でしょ、デカルト、カント、ショーペンハウエル日本が西洋に追いつけ追い越せて学んだ、ヨーロッパのね、そういう哲学っていうんでしょうか、そういうものにかぶれた若者が、そのデカン書の語源であると言われて、まあそれは ともかく、そういう同窓会がありまして、先週は一日、楽しい集いを持ってきました。で、まあ、本当に風太に帰ると一句、何かいい句ができないかなと思って、この句になりました。ふるさとの東西南北山は笑う、これが今回の旅行のあれでした。本当に、ね、景色が良くて、もう近鉄沿線の特急に乗ってる時から本当にもう山を笑う、その通りの景色で、ふるさとに行ったらふるさとで山を笑う、本当にどこ見ても山を笑う、こんな素晴らしいシーズンに、こうして出会いができることを感謝しております。お祈りします。愛する天のお父様、感謝をいたします。今日は兄弟姉妹とともに吉脇から学ぼうとおっしゃいますけれども、どうぞ神様が飲んでくださいますように、しばらくの時間恵みを与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日は、吉脇の13章を学んでおります。ヨルダンが渡ってエリコ、愛、それからずっとこのイスラエルの地を平定してですね、そしてモーセはこのイスラエル人に、くじで、12部族をイスラエルの土地にくじで配置したんですね。くじですから、我々は人数が多いからここ、我々はここが良さそうだからここということはなかったんですね。くじですから。そしてモーゼによって決められたので、誰も文句を言うことができませんでした。そしてね、さらに興味あることはですね、牛肉族はそういうふうにして配置されたけど、レビ族は こう書いてありますね。13章、ヨシアキの13章の33節。レビ族にはモーセは相続地を与えなかったとか言っています。いいですか皆さん。なんで他の部族はみんなバキッとね、文句なしに配置されたのに、レビ族は相続地がなかったと書いてあるんです。主が彼らに約束された通りに、イスラエルの神、主が彼らの相続地だ。私はこの箇所を読んで、あ、神様は絶妙のバランス感覚、絶妙のバランス感覚の方だなと思ったんですよ。まあ、この中は本当に神様に導かれて幸いになる人生を送っている方多いですけど、この世の中はある方は試練にあったり、ある方は仕事がうまくいかなかったり、ある方は病に倒れたり、ある方は家族のトラブルで困っている、いろんな方がおられると思うんですね。そして我々だって、我々とて例外じゃありませんね。我々クリスチャンとて同じです。我々の周りに、あるいは行く先に何が起こるか分からない、人生っていうのは本当に分からないですね。もう神様に導いてもらい、神様にお助け願い、神様に助けてもらわないと我々の人生っていうものは一歩も進めないと言っても過言ではないと思うんです。そこでね、この吉垣ではね、そのイスラエルの民が神によって見事なバランスで配置された。我々の人生がたとえ惜しんばちょっとつまずいたとしても、もし私たちの人生がちょっとうまくいかないことがあったとしても、他と比べてまあちょっといまいちやなということがあったといたしましょうともね、神様はバランス感覚のことですから、公平に公平に扱いなさる。私は、この短いレビ族には相続地を与えない、ある意味で不公平ですよね。与えなかったんだ、みんなもらってるのに彼にはないんですよ、彼の部族には。でも主が彼らの相続地である、なんと本当にね、憎い言葉ですよねこれは。で今日ですね、この言葉を覚えて、いただきながらですね、新明記の実章の8節、新明記、よしや、ちょっとここに手法でも置いていただいて、もう一箇所ちょっと新明記の、実章8節、第3版の方は322ページです。私の聖書で新明記実章8節、新明記実章は実章の8節9節お読みします。その時主はレビ部族を選り分けて主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、また皆によって祝福するようにされた今日までそうなっている。ちゃんと他の部族には土地が与えたけど、レビ族には土地が与えなかった。ちゃんと神様には考えがあったわけです。それで何と言ったかというと、主は彼らの神様が相続地である。こう言って、レビ族にはレビ族にふさわしい公平な、いや、もっと素晴らしいね。もっと素晴らしい役を与えてもらえるわけです。それが何であるかというと、ここにはですね、こう書いてありますね、主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、また皆によって祝福するよ。うわ、もうなんという素晴らしい、土地はなかったけど、不動産はなかったけど、土地田畑にはちょっと恵まれていなかったけれども、 こんな素晴らしいお役目がレビ族には与えられたということであります。神様のバランス感覚の素晴らしさというものに本当に驚かされますけれども、もう一箇所、民数記の35章、これも合わせてね見ていただきたいと思うんですが、これレビ族に書いてある民数記の35、創出レビ民申命記ですから、その前の民数記です。創出レビ民、民数記の35章、民数記の35章、35章の2節、第3版の方はですね298ページ、私は272ページになりますけど、それでは2節から7節を読みします。イスラエル人に見えてその所有となる相続地の一部をレビ人に住むための町々として与えさせなさい。彼らはその町々の周りの放牧地をレビ人に与えなければならない。町々は彼らが住むためであり、その放牧地は彼らの家畜や群れや全ての獣のためである。あなた方がレビ人に与える町々の放牧地は町の城壁から外側に周り1000キビトでなければならない。町の外側に、町を真ん中として東側に2000キビット、南側に2000キビット、西側に2000キビット、北側に2000キビットを測れ。これが彼らの町々の放牧地である。あなた方がレビ人に与える町々、すなわち人を殺した者がそこに逃れるために与える6つの逃れる町と、その他に42の町を与えなければならない。あなた方がレビ人に与える町は全部で48の町で放牧地つける。皆さん、ここ分かります？レビ族には自治はなかった、土地全部で財産はなかった。主が相続地であると言われましたけど、非常にこの抽象的ですよね。主が放牧地であると、いえ、それどういうことなんっていうふうになると思うんですね。でもちゃんと神様本当にバランス考えて、ちゃんとレビ人には48の各12部族に与えられたというそれぞれ部族がレビ人に提供して、放牧地でレビ人が飢えないようにね、食べていけるように、死なないように。その代わりレビ人の仕事は3つの役目がありましたね。礼拝の仕事、働きの仕事、証しの生活と、レビ人にはレビ人でなければならない、そのようなお役目を与えられたんですね。で、私はここまで学んできてですね、神様は本当に素晴らしい。で、一般信徒の皆さん、ね、皆さんは会社に行き、そして働き、サラリーを得、あるいは収入があり、財産があり、いろいろ恵まれた、祝福された生活をしておられると思うんですね。一方ね、牧師がレビ人というわけではありません。旧約と新約では全然そのね、内的にね、スピリットが違いますから、旧約聖書のレビ人がイコール新約聖書の牧師であるとは私は考えません。考えませんけれども、やっぱり人間が生きていくのには礼拝いるんですよね。主が相続地であるというその礼拝がいるんですよね。安息日を覚えてこれを聖とせよ。安息日にはイエス様の復活を覚えて、今や毎週礼拝をして集まっているわけです。私のような者も一信徒として末席を怪我しているわけです。いくつになりましょうと倒れて、もう働けない、歩けないいうふうな時が来るまで、天に召されるまでの間、我々はこうやって地上で安息日をやって、皆さんと一緒に礼拝する。主は相続地である。それは信徒の皆さんも、主の御用に選ばれた者も、一緒に公平に同じく主に使えると、そういうふうに考えますと、少し具体的にイメージ的にね、少しこの発揮していくんじゃないかなと思うんですね。旧約聖書、新約 全部当てはめて、機械的に立法的に、ね、当てはめて、そんなふうには私は申しません、申しません。でも精神的な、霊的な精神的なその下地というか下絵といいましょうか、この設計図は、まあ、神様はもう創世紀の昔からちゃんと設計図を描いて、世の終わりまで我々が天に召されるまでちゃんと設計図を作ってくださった。でこれがまあ第一の入り口であります。でそこでね、私は皆さんに創世紀の34章ちょっと開いてください。じゃあなぜレビ人がそのような光栄ある、土地全場ではなかったけどそのような光栄ある場所を与えられたか、ちゃんとね聖書にはちゃんと原因があるんですよ。創世紀の34章25節、創世紀の34章、創世紀の34章、34章、はい、じゃあ34章をね、ちょっと最初の一節で、ヤコブね、アブラハム、イサク、ヤコブというふうにこうね、こう時代がこうジェネレーションがね、アブラハム、イサク、ヤコブ、アブラハム、イサクの次3番目のジェネレーションのヤコブはもうたくさんの妻とたくさんの子供を産みました。それが十二部族に分かれてるわけですね。このヤコブ、本当に子作りに励んだといえば励んだんでしょうけども、このヤコブは次々と妻を変えて、そばめを自分の妻のようにしてですね、大勢の子供を作りました。でその中に三女にレアがヤコブに産んだ娘ディナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。するとその土地の族長のヒビとハモルの子シェケムが彼女を見て、これを捕らえ、これと寝て恥ずかしめた。彼はヤコブの娘ディナに心を惹かれ、この娘を愛し、年頃にこの娘に語った。これ見たらな、今の時代の組む乱れた時代を先取りするような、これヤコブの時代ですよ。何年でも昔のですね、出来事ですよね。今日の娘たちがこの世の快楽やこの世の出来事の楽しさに惹かれて、のこのこと出て行ったら、なんとガブッとね、悪魔にこの世の悪に、飲み込まれてしまった。これが娘ディナです。そしてですから、このディナの、このレアから生まれたディナの兄弟、まあいろいろ兄弟たくさんあって腹違いですから、これはこのディナの、レアから生まれたディナの兄弟ね、それがシメオンとレビになるわけです。これが34章の25節見てください。34章25節、34章25節、3版は第60ページ、34章の25節、3日目になってちょうど彼らの傷が痛んでいる時、ヤコブの二人の息子ディナの兄シメオンとレビが出てきましたね。それぞれ剣を取って難なくその町を襲い、全ての男子を殺した。これひどいですね。そして今でも事件が起こって殺されたりすると、その遺族の、殺された側のね、殺された側の怒りは収まりませんよね。裁判が行われてるけれど納得してないですよね。あれはやられた方です。でこの場合ね、ディナが臨辱された、犯されたということで、劣化のごとく怒ったのはシメオンとレビでした。もう許せん、けしからん、血にこわけた我が妹をね、 何ということをしてくれるというわけで計画して、このそのですね、ここに書いてあります、ハモルの子シェケム、このシェケムをですね測って割礼を受けさせて、割礼を受けるというのは男性の性器に傷つけるわけですから、割礼を受けて傷がつけられて癒されるまでしばらく時間があるわけですから、もう痛いから動けないわけです。応対されてうんうんなってたのかもしれません。ですからその弱みにつけ込んで、このシメオンとレビが敵討ちをしたわけです。そんな話は今だったら当たり前ですけど、こんな聖書みたいにこういうもたらしい事件が起こったわけです。その結果ですね、その結果どうなったかと言いますと、創世記の49章、創世記の49章の5節7節、この敵討ちは父のヤコブを怒らせました。なんということ、そんなことするな、ね、するなと言っておいたのにしたんですね。その結果シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂を彼らの仲間に加わるな、我が心を彼らの集いは集まるな、彼らは怒りに任せて人を殺した、欲しいままに牛の足の筋を切ったから、呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの鼻出し憤りとは、彼は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。この結果ヤコブが自分の子供たちに遺言した時には、特にこのもたらしい敵討ちを、ねしたシミオンとレビは、ダメだお前たちはというわけで、シミオンに至ってはもう土地ないんですよ。もうユダ族の一番端っこ、もうイスラエルの一番南の端っこがちょびっとシメオン族のために、用意されているぐらいで、神様はちゃんと裁かれたんですよね。ですから神様は、節穴でない神様は、若気の至りとはいえね、シメオンとレビが若気の至りとはいえ犯した罪に対する帳尻はきっちりね、きっちり取らせた。そういうふうに言われると、私たち本当に考えたら、若い時から今までね、自分といい加減なことをしてきたな、この間も同窓会で帰りながら友達と話してたんですけど、考えたら親に対しても本当に言うようなことをしなかったし、冬の間下宿して帰ってた時には、下宿のおばさんに、親戚のおばさんでしたけど、本当に親切にしてもらったのに、あんまりお返ししてないな。もちろん昔この世にはいませんので今更できませんけど、そう考えるともうほんまにあまりしてきませんでした。本当に足向けて寝られないようなものです。シメオンとレビもその結果を刈り取っているわけです。でも最後にね、今日皆さんと共に、じゃあなぜそんなレビが、シメオンはダメですよね、シメオンはダメでしたけど、レビは主が私の相続地であるというような素晴らしい神様の恵みと祝福を受けたのかということですけど、はい、最後に出エジプト記の32章、出エジプト記の32章、創出ですね、創世記の次の出エジプト記の32章26節、出エジプト記の32章、の26節、25、26節ですね、25節から32章25節お読みします。モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者を私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった、ね、実はモーゼが シナイ山で実戒を受けている間、ね、ちょっと留守にしている間、民は何してました？アロンをはじめ民はみんなチリチリ、めーめー、モーセの帰りが遅いと言ってどんちゃか騒ぎをして偶像礼拝までやってたんです。それでモーセがね、なんだ、シナイ山から降りてきたらお前たちのやってることはなんということをしてくれた。そこでモーセがしたことは何かというと、そこでモーセは宿営の上に立って、誰でも主につく者は私のところに来いと言った。するとレビ族が皆あれのところへ。なんと皆さん、モーゼの時代ね、ちょっと遡りますけど、実はレビはもうヤコブからは、あんたたち兄弟はダメだよ、いいものはないよ、祝福がないよと神様に言われていたにもかかわらず、出エジプト記のこの実戒をもらった時にはですね、レビ族が、レビ族だけですよね、みんな他の部族はみんなね、ダメなのに、レビ族だけが従った。皆さん、ここにですね、実はレビ族が、主が私の相続地であるという素晴らしい恵みに選ばれた原因なんですね。あ、そうか、神様は理由なしに、何の理由もなしに上げたり下げたりするんじゃなくて、神様はちゃんとご覧になっていて、一番ふさわしい時に、ここっていう時に、素晴らしい祝福を与えてくださるんですけれども、この選ばれるこの前に、すでに実戒をいただいた時に、すでにレビ族はこのようなね、素晴らしい恵みに預かっていたんですね。兄弟姉妹、いかがでしょうか。私はどうでしょうか、ね、神様の絶妙なバランス感が、私たちの中で、私たちの人生を従事ることができる人は一人もいません。全部神様の歩みです。私がのさばって、私が偉そうぶって何かするというようなことは許されてません。もう神様の御心の、それにもかかわらず、それじゃ抽象的に何か適当にやっといたらいいよというんじゃなくて、ちゃんとある時ある場所でどちらを選ぶか、人生のどちらを選ぶかという時に、ちゃんと正しく選んだ人には神様はちゃんとこんな素晴らしい祝福を与えていてくださるんですよね。私は本当に細川君卒業してからもう60年という年に経ちました。まあ、親友たちがたくさんおりますので、私はその同窓会はですね、まあ、牧師であるということは証しをしておりますけど、自分が言うとですね、なんかちょっとね、あまり良くないですね。でも僕の友達が全部宣伝してくれるんですよね。私は親友が宣伝してくれるもんですから、私はそういう意味では何もしないで、または場所の席になった人とじっくり話できます。あれは帰りの電車の中で、向かい合った人と話をできる。こんな素晴らしい恵みに預かり、お証しができましたので、あ、よかったな、イエス様信じてよかったな、まあ、本当にイエス様信じて天国に目指してね、歩むことができるのは最高の幸せだと一言お願いします。天のお父様、感謝します。今日は愛する兄弟姉妹とともに幸いなる礼拝をありがとうございます。春爛漫、どこを見ても本当に素晴らしいシーズンです。これからゴールデンウィークで皆さんは東に西にといろんなところに行かれると思いますけれども、行かれる場所で神様の守りと祝福がありますように。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。 アメン。